皆さんこんにちは。読売新聞調査研究本部、略して調研のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売調研ラジオ。イスラム主義組織ハマスとの戦闘で、イスラエル軍はハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザ地区への地上戦を本格化しています。難民キャンプや病院にもハマスの地下拠点があるとして、激しい空爆も加えていて、パレスチナの民間人への被害が拡大しています。今日は国際ニュース報道に長く携わり、イスラエルでもガザでも取材経験がある大内沙紀さんと、この問題の根源を振り返り、今後の注目点についても聞いていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大内さん、今回の戦闘は10月8日にハマスがイスラエルに奇襲攻撃を加え、少なくとも1400人を殺害、230人を人質に取ったのが発端ですが、イスラエルの攻撃の状況はどうなっていますか？
イスラエルはハマスを殲滅する、完全に壊滅すると宣言していて、空爆と地上部隊による攻撃を組み合わせています。ハマスはこれまでに何年もかけてガザに複雑かつ深い場所にも地下通路を巡らせて、司令本部を病院の地下に設けているともされています。イスラエルはこういったところにも攻撃を加え、ガザの北部は瓦礫の山と化し、民間人の死傷者も増える一方です。
はい、本当にニュース映像などで見るガザの一般市民の人道状況には目を覆いたくなります。
ガザの面積は日本で言えば淡路島の3分の2ほどです。そこに220万人がひしめき合って暮らしていました。世界でも有数の人口密集地帯で、地上戦都市戦となれば民間人が巻き込まれるのは必然です。その上、生活に必要な物資が全然足りていません。ガザ地区の住民はもともと生活を国連などの支援物資に頼っていました。それが10月8日以来、食べ物、水、医薬品、電気がなかなかガザに入らなくなって圧倒的に不足し、人々は悲惨な状況に置かれています。国際法は民間人や病院などを標的としてはならない、被害を与えてはならないと明確に定めています。さらに言えば、自衛権の行使にあたっては均衡、バランスを考えることが求められます。もちろん今回の戦闘のきっかけはハマス側の許しがたい蛮行にありますし、病院や学校などの地下に拠点を作っているとしたら、それはハマスの側の重大な国際法違反です。でもイスラエル側が民間人を巻き込む倍返し、10倍返しをすることは国際法上は認められない問題なんです。ハマスの戦闘員は多く見ても2万5千人、ガザの人口の 1% ちょっとです。ハマスのシンパを加えたところで、圧倒的多数は保護されるべき民間人だと言えます。
欧米の主要国はイスラエルには自衛権があると繰り返しています。その背景には何があるんでしょうか？
第二次大戦中のナチスドイツによるユダヤ人大量虐殺、ホロコーストを止められなかったという負い目が強くあります。ナチスドイツはユダヤ人だという理由だけで600万人もの人々をガス室などで虐殺しました。直接加担したドイツはもとより、うすうす何かおかしいと感づきながら手をこまねいた連合国側は、道義上の責任から逃れられないでいます。
特にアメリカのバイデン政権にはイスラエル寄りの姿勢が目立ちます。
まず中東地域において、イスラエルは数少ない民主主義国家です。この地域の安定のためにも、アメリカはイスラエルという同盟国を大切にせざるを得ない。さらに核開発も進め、アメリカとの対決姿勢を強める地域大国イランを抑止するという観点からも、イスラエルが健在であることがアメリカの安全保障上も欠かせません。アメリカの国内事情に目を転じますと、国内最強と言われる圧力団体ユダヤロビーと、有権者の4人に1人というキリスト教福音派の存在があります。福音派はエルサレムの地にユダヤの国があることを重視します。ただイスラエル軍の攻撃が激化するにつれ、アメリカ国内でも特に若い人の間でバイデン政権の親イスラエルの姿勢を批判する声が高まっています。
アメリカ各地で即時停戦を求めるデモが広がっているようですね。
はい、バイデンさんは古い民主党の代表格で、親イスラエルが身に染みついています。ユダヤ系はアメリカの人口の 2.5% 程度ですが、 財界などあらゆる分野に有力者が数多くいて、それを背景にしたユダヤロビーの影響力もよくわかっている。ただ民主党支持者の中でもよりリベラルな人、若者層はイスラエル軍の一方的な攻撃にこれはおかしいと反発を強めています。イスラエル・ハマス問題が1年後に迫った大統領選を前に民主党の内部分裂を深刻化させるとの見方も出ています。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は人道危機が深まるガザ情勢とその問題の根源について伺っています。ところでパレスチナ自治区がガザとヨルダン川西岸に飛び地のように分断されているのはどういう経緯ですか？
ごくごく単純化して歴史を振り返ると、聖書でもおなじみのダビデ王がユダヤ人の王国をエルサレムを中心に作ったのが紀元前10世紀のことです。この国は今から2000年前にローマ帝国に完全に滅ぼされ、ユダヤ人は世界に離散します。そして各地で迫害され、いつの日か故郷に帰るというのが悲願となりました。それが具体的に動き始めたのが20世紀初頭の第一次大戦です。オスマントルコと戦うにあたって、イギリスが戦費調達を目的に、助けてくれればいずれパレスチナの地にユダヤ人の国の建設を後押しするとユダヤ系財閥に約束し、これをきっかけにパレスチナの地に移民するユダヤ人が急増しました。問題なのはイギリスが同様の約束をアラブ人にもしたことです。イギリスの歴史に汚点を残す二枚舌外交です。その後第二次大戦を経てホロコーストへの贖罪もあって、国連総会は1947年、ユダヤ人とアラブ人の2つの国をパレスチナの地に作るという決議を採択しました。
誰も住んでいなかった場所ならまだしも、そこに現に住んでいたパレスチナ人や周辺のアラブ諸国からすればなんでとなりますよね。
そうなんです。それで1948年5月にイスラエルが建国を宣言すると、その翌日ヨルダンやエジプト周辺のアラブ諸国がイスラエルに攻め込んだ第一次中東戦争です。戦争は断続的に1973年の第4次まで行われ、その都度イスラエルは占領する地域を拡大してきました。ただ今のヨルダン川西岸はヨルダン川、ガザ地区はエジプトが占領していた時期があって、パレスチナ人からすれば避難しやすい場所となり多くが集まった。それで今みたいにこう2つの離れた場所にパレスチナ自治区ができたんです。ヨルダン川西岸の方には今310万人ほどのパレスチナ人が住んでいます。
パレスチナ難民は全体で何人ぐらいいるんですか？
イスラエルの建国によって70万人のパレスチナ人が家や土地を追われました。それが今はパレスチナ自治区に合計540万人プラス周辺のヨルダン、レバノンなどに逃れ、難民生活が3世代4世代に及ぶ人たちの総数が現在約600万人とされます。この周辺国に住むパレスチナ難民の扱いがイスラエルとパレスチナの和平交渉の一つの大きなネックとなってきました。
和平交渉に目を転じると、今年はちょうど1993年のオスロ合意から30年です。パレスチナ和平の行方はどうなるんでしょうか？
オスロ合意のポイントは、イスラエルとパレスチナ解放機構 PLO が相互を承認し、イスラエルが当時占領していたガザとヨルダン川西岸から撤退し、パレスチナ人が暫定自治を始め、最終的にはパレスチナとイスラエルの2つの国家を共存させるというものです。調印当初は歴史的と謳われた和平合意でしたが、境界線の確定や聖地エルサレムの帰属、パレスチナ難民の帰還を認めるかどうかといった肝の部分は棚上げし、その後の交渉に委ねるとしました。この交渉は断続的に続けられ、2000年には時のイスラエルと PLO のトップがアメリカで集中的に直接協議しましたが決裂し、そのまま和平は動かなくなった。今回の事態で残念ながらオスロ合意はもう完全にダメでしょう。
これからガザはどうなるのでしょう。
イスラエルの軍事力の圧倒的優位から言っても、イスラエルは宣言通りハマスに壊滅的なダメージを与えるでしょう。ただその後どうするのか、ハマスの代わりに誰がガザを統治するのかというのは非常に厄介な問題です。イスラエルはガザを占領した経験からもその大変さはよく分かっていて、本音では再占領は望んでいないでしょう。ではヨルダン川西岸を統治するパレスチナ自治政府の出番か。彼らはガザでは全く人気がないし、やはり及び腰でしょう。
大内さんは何回かガザに取材で入られていますが、どのようなところなんですか？
ガザに行くときはエレズという今回ハマスが攻撃を加えたイスラエル側の検問所を経由するんですけれども、ここにエルサレムから車で行くまでの道はきちんと舗装されていますし快適です。ところが一歩検問所を越えるとトランクを引きずるのも一苦労です。雨など降ろうものならあっという間に泥水に足を取られます。そして下水設備などもきちんとしていないから、いきなり異臭が漂ってきます。通りに目を向ければ昼間から何をするわけでもなくたむろしている若者の多さが目を引きます。家が狭いし仕事もなくて居場所がないんですね。ガザには産業がなくて失業率が高く、特に若者の失業率は7割と言われています。将来の夢も希望もなく、恨みと憎しみが募っていけばどうなるのか、個人的にはその結果を今突きつけられているような非常に重たい気持ちでいます。
はい、大内さんありがとうございました。
ありがとうございました。
読売朝券ラジオはこれからも旬のニュースを取り上げてまいります。次回もどうぞお聞きください。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。